女のラジオレディオジャミン。
レディオジャム、 We wanna be your number one。
毎度お世話になっております、久しぶりでございますね。レディオジャムでございます。久しぶりでございますけれども、声がガラガラでございますが8月の今日は、実は収録日段階では10日ということで、明日から世の中的にはお盆休みということなんですが、私は11日は、終日撮影のお仕事がありました、明けて月曜日には打ち合わせがございましてですね休みとはなんとやらという感じでございますけれども、ちょっと最近ですね、思うことあっていろいろと身辺整理を行っておりまして、その内容をちょっと語ろうかなということで、久しぶりのね、番組を撮ってみようかな。そういや音で残すことできたなっていう23年近くこういうメディアやってるんですけど、そういやあったなっていうね感じでございまして、まあ、思うところは何かっていうと、最近ちょっとですね、我が家の、我が家のというか私の手荷物が増えておりましてですねこのところずっと、Mac を持ち、 Windows PC を持ち、 iPad を持ち、 iPhone を持ち、 Android 携帯を持ち、取材に行くとなれば IC レコーダーを持ち、カメラを持ち、重いということで、まあ誰が考えてもね、そんなにいらんだろうっていうことがありましてですね。で、まあこれ実は理由がちゃんとあって、Mac と Windows に関しては、例えば昔ひどい時はね、Mac2 台、Windows1 台みたいなね、こともあったぐらいなんですけど、いや、バックアップとして、まあ仮に1台のマシンが飛んだとしても、もう一台に乗り移れば、仕事を続行できるであろうと、これはまあ本当にもうなんて言うんでしょうね、漢字トーク 7.0 以降のですね、Windows 95時代から続く、まあその、まあ機材を信用してないというね、ことから来る、その、まあ、安全、フェイルセーフという意味合いなんですよね。だからスマホが2台っていうのも、まあ、もちろん、職業上、iPhone、Android 両方持っていた方が、そのね、ウェブでチェックしたりとか、そういうのに使えるっていうのもあるんですけども、まあ、片方がダメでも、片方に乗り移ればいいという発想で、こうやってきたわけなんですが、最近ふと思ったんですけども、Mac がですね、2017年モデルを、まあ、まだまだ頑張って使ってたんですよ。ってことはですね、最低でもこのフェールセーフが6年は機能しなかったということなわけで、6年ってだいぶ長えなと。ちょっと2台文字数じゃ長すぎねというね。で、この6年あれば、別のマシンに乗り換える時間が十分にあるなというですね、この、なんでしょう、冷静というね、ものがこう、働きまして、じゃあちょっとその、マシンを片付けていきましょうということで。で、まあ、Windows 11対応のマシンを去年入れたんですが、物理的に、中古のね、2018年モデルかな、Core i5 の 8350U っていうね、まあ、本当ビジネスノートですよ。本当だから、ビジネスライクに使うものをドンと、清水の舞台からですね、飛び降りて、2万円ちょっとぐらいして買ったやつを使ってたんですが、まあ、まずこれ、まあ、パラレルデスクトップでいいだろうと、Mac であれば。ね。ということで、このまず Windows PC を、まあ、手放しようということで、私は、ハードオフにね、えっちらおっちら行きました。久々に行きましたね、ハードオフに物を売りにね。相も変わらずでございまして。ちなみにハードオフに行って、PC を売って、で、ついでに、なんか1000円ぐらいの 500GB のハードディスクを買うっていうね。なんかちょっと最近ちょっと心もとないなと思ってたんで、ね、バックアップ用のハードディスク、500GB ぐらいあれ自分だろうと思ってね。最近、Mac 本体 500GB ぐらいしかないので、 最低でもそのぐらいで十分かなと思って、まあ、以上買ったと。1000円ぐらいだったらね、いいんじゃないかなということで、ということで、物を売って買うと。これはもう、ね、物の節理でございます。で、それに合わせて、その Windows マシンを片付けるにあたって、小物もちょっといろいろと、使い気に使わなくなってたものをですね、ブワーッと一気に、ハードオフに持ってきましたですね。これがね、全部、10円とかであっても値段がつくってところが、ハードオフのすごいところですね。本当に。で、これがね、ちょっといくつか手放しまして、だいぶ物が片付いたと。で、その次に、この Mac 自身にこうちょっと手を入れようということで、2017年モデルを頑張って使ってたんですが、まあ、さすがにちょっとね、今乗り換えないと、多分、次乗り換えるシーズンまでと、まあ、まあ、一つ言ってしまうと、まあ、今2017年モデルで、現行のやつは最新の OS、まあ、OS ベンチュラ、ね、には対応してるんですけど、その次に出る、今年の秋に出る、新しい OS には、まあ、対応しないということが発表されているので、まあ、あとはもう、なんて言うんでしょうね、セキュリティと戦いながら頑張ろうと。で、まあ、仕事のマシンに関しては、別にね、バージョンアップなんかしなくたっていいっちゃいいんですが、問題はバージョンアップしないと、Adobeさんとかね、マイクロソフトさんとかね、そういう人たちが、いや、俺らもう切ったぜっていうふうに言ってくる可能性が出てくるかもしれないんで、ちゅうことでですね、今度はジャンパラに来ましてですね、ジャンパラに来ましたら、2021年モデルと、2023年モデルの MacBook Pro が並んで仲良く同じ値段というですね。それは2023年モデル買うよねっていう、そういう状況になりまして、これどこ傷ついてるんですかね、なんとか言いながら。スペック全く同じで、スペック違うんだよ、だから。CPU が違うんだけど、モデルがね、2021年モデルと2023年モデルで。なのにもかかわらず価格が同じでですね。これもどういう状況よみたいなことがあったんですけれども。箱ないのかなとか、ね、なんか、ね、2023年モデルの方がね、なんか足りないのかなと思ったら全然足りてるっていう。ね、だから本当なんかね、整備済み品を、なんかマック、なんだ、アップルから買ったみたいな感じの、なんか印象。まあ、実は整備済みとかね、ああいう、ね、アップルさんが公式で出してるものよりも、ちょいお安めで買ったんですが、まあ、それに乗り換えましてですね。これでマックが最新にアップデートされました。ね、私もですね、アップルシリコンの仲間入りという。まあ、アップルシリコンに関してはとっくに iPhone で仲間入りしてたんで、あれなんですけれども。で、これらの実はこのいろんなものを取り替える直接のきっかけになったのは実は Android マシンでございまして、私、Xperia を、ちょっと前に、使ってて、Xperia 私使ってる理由はイヤホン端子があるからなんですけれども、USB-C が埋まっていて、ね、でイヤホンとかでね、埋まっていて、充電しながら、イヤホンで音を聞くということができないというのは非常に腹立たしいと。これは私がですね、iPhone3G とかあの辺の頃からね、もうイヤホンしながら音が聞き、ね、充電したいみたいなのがあるわけですよ。本当はいけないんですよ。充電しながら使うっていうのはバッテリー弱めますからね。だけど、まあそんなこと言ってらんないので、Xperia を買って、ちょっと一時期浮気しましてですね、Galaxy の、フリップ、Galaxy フリップ3か、なんかな。最近5出ましたよね。要は、縦に半分に折れる、有機EL 搭載の、Galaxy Flip 5を買った Galaxy Flip 3、ね、それこれも多分正式名称じゃないを、ジャンパラでですねいつもにっこりジャンパラで買ってみたら、何がすごいってですね、初期不良、そうですね、中古品の初期不良ってのもよくわかんないですけども、中古でしょっていうのがあるんですけど、電源ボタンを押しても時折つかないという状況がありまして、で、こういう状況あるんですっていう風に、ジャンパラに送り返したところ、双方納得の上、返品返金という形になりまして、まあ、ここで、Android さんにこう戻ってきたいんだけど、マシーンが手持ちがなくなったわけですよ。で、Xperia 手放した、Galaxy 入れた、Galaxy 初期不良戻っていった、Android なくなるっていうね。あ、こりゃってことで、Galaxy のですね、ものをなくなったのと同時ぐらいに、Xperia の、これは、Xperia 5、なんちゃらかんちゃらっていうんですね。もう、最近、片間がもう、だってさ、Xperia 5、なんとか3みたいなさ、もうバージョンいくつよみたいなね。ね、なんかね、もうそういう風になって、それを、まあ、これまた1万何千円からで、こっちはイオシスさんで。 こっちもね、ご愛用しております、イオシさんからですね、お安い値段で、買わせていただいて、ここでだから、この携帯を入れ替えるっていうので、こう一回、リフレッシュがかかったことによって、他がこう、玉突き状にですね、Windows の場所もちょっと、なんかこう、手荷物重いじゃんとかって。ね、っていう風になっていって、どんどんどんどんどんっていう風にこう玉突きで進んできまして、いろんなものがこう片付けていくという流れができまして、で、いろいろこう、まあ、片付けてまして、で、最近ちょっとですね、思ってるものが、私は、アップル信者ではないんでございますけれども、アップル教に入ってるつもりはないんですが、でその割には1995年からアップル製品を使い続けているんですね、もう教じゃねえのかって、アップル教じゃねえのかっていう風に言われたらですね、いや、もう私は額に、リンゴのマークが、刻まれているんですぐらいの感じではあるんですけれども、アップルウォッチとか、まあ、iPad とかそこら辺のものっていうのがちょっと最近邪魔だなと思ってまして、で、まあ、アップルウォッチに関しては一つは、まあ、時計なわけなんですが、時計としては非常に使いづらいわけです。私はちなみにアップルウォッチのシリーズ6をちょっと前に、これもまたジャンパラさんからですね。私はジャンパラもう、超有料ユーザーですからね、ジャンパラさんから手に入れたんですが、何がめんどくさいかって、これはね、多分ね、昔その前はシリーズ2を使ってて、シリーズ6に乗り換えて、最新のシリーズ8だと常時点灯とかがあるので、ちょっとまた違うのかもしれないんだけども、まずシリーズ6何がめんどくさいか、最新の OS がまず乗ってます。ウォッチ OS9 が乗ってますと。で、できることって言いますと、まず時計。ね、なんですが、まず秒針を確認。まあ、我々ちょっとね、仕事上、秒。ね、時、分、秒の秒を、正確に確認したい時が非常に多いんですよ。00秒はこのタイミングみたいなことを知りたいことがいっぱいあるんですが、これがですね、00秒がちゃんとできるウォッチフェイスっていうのが、アナログ、つまりこう、なんていうの、まあ、針のね、ウォッチフェイスか、じゃなければ、カスタマイズをして、秒をデジタルでちょこっと出すぐらいのパターンしかなくて、ちょっとですね、バリエーションに欠けるというか、時計として非常に見づらいんですよね。今僕の使ってたアップルウォッチっていうのは、秒、時、分っていう並びになっていて、横の、要はコンプリケーションの一番右上に秒が出ていて、左上に秒が出ていて、右上に時分が出ているので、もう、時計の並びが、ね、順序としては逆になってるわけですよね。まあ、非常に海外的なね、日付書いた後に月日を書いて、その後に年を書くみたいな、そんな感じに近い感じになってるので、でね、そのパターン以外に今のところそのデジタルで秒を出す手段が、まあ、あるっちゃあるんだけど、あとはもう一個の、ド派手なね、なんて言うんでしょうね、あれはなんだっけよくわかっていないんですけどもね。とにかく2パターンぐらいでしょ。デジタル表情で、秒を出す手段がまずない。で、ウォッチフェイスをバンバン取り替えられるものでもないんですよね。アンドロイドウェアっていうね、アンドロイド系のやつだと、そのウォッチフェイスを自分で選んでとかね、なんかダウンロードしてとかってできたりするのもあるっぽいんだけど、今のところウォッチ OS に、ウォッチ OS9。というか、アップストアにはそういうものはない。もしかしたら、一回ね、乗り換え、これはありかなと思ったのは、猫集めっていうね、ゲームアプリがありますけども、要は、庭におもちゃを置いておくと、猫が集まってくると。そういうね、非常にのんびりとしたアプリですよ。猫集めが、実はウォッチフェイスに対応していて、アップルウォッチの、ウォッチフェイスで猫が転がっているところの横に、ちゃんと時分秒が出るっていうのがね、あって、それに一瞬乗り換えたことがあったんだけど、一瞬でやめましたね。情報量が他のものがなさすぎるので。はい。で、そういうことで、ちょっと秒が確認しづらい。で、この秒が確認しづらいっていうのがちょっと一つ、たまに傷。で、もう一つが、やっぱバッテリーが持たないという。で、私、中古で買いましたんで、もともとバッテリーの、ところはね、またそういう意味ではちょっと、下駄を履かせなきゃいけないんですが、とはいえ、バッテリー容量をちょっと気にして、実は90何パーぐらいかな、100パー近くあるものを一応、中古で買いましたと。なので、現行のもの とほぼほぼ変わらない状態で買っているにもかかわらず1日持たないんですよ、やっぱり。で、交渉で十何時間かな、18時間ぐらいしか、アップローチってバッテリーが持たないと。そうすると、やっぱ電池が心細いっていうのはですね、非常にこう、ウェアラブルデバイスとしてはよろしくない。まあ、精神的によろしくないですよね。身につけてるのに電池がどんどん減ってくんだから。ね、だからまあ電池が減るのはしょうがないとして、その間隔があまりにも短いと。で、まあ、充電ケーブルがしかも特殊じゃないですか。ね、マグネット式のね、皆さんでは同じ、まあ、マグセーフという言い方を言えばかっこいいですけども、まあ、電気ポットですよ。で、電気ポットのね、こちょっとこの後ろのね、磁石でくっつくやつの、あの仕組みですから、ね、その USB-C ぶっ刺せばいいとかいうことで、ケーブル補足したりもできない。ね、専用ケーブルを毎回持って歩かなきゃいけないっていうね。で、ね、それがもうめんどくさいっていう、こう、手間がね、増えてきてるわけですよ。で、こうするとですね、ダイソーとかで売ってる、ダイソーか。発音ダイソーですね。ダイソーですね。ダイソーとかで売ってる、300円ぐらいの時計の方が全然優秀だったりするんですよ、そうすると。まあ、比較しちゃいけないけどね。ね、まあ、もちろんカシオの、その、なんだ、G-SHOCKの安いやつとか、またはね、チープカシと言われるやつとかもいっぱいいろいろありますけれども、まあ、どっちにしろそういうもの、まあ、いわゆる常時点灯していて当たり前だよね。腕時計ね、点灯していて、秒も分も分かって、そういうものの方が便利と。で、何が失われるかってね、アプローチを手放すと何が失われるかっていうと、ヘルスケア機能。例えば、心拍数を測る機能だとか、例えば、睡眠時間をね、測る機能とか、そういうのが、ちょっと手からなくなりますよ、というね、あるのはあるんですけど、じゃあ、まあ、確かに心拍数測る機能とか便利なんですよ。結構急な坂登ってて、息はは、大変だよ、みたいな感じの時に、上がると、測ってみると、確かに心拍数今130いってるなと。あ、これはやべえ、ちょっと心拍数が10落ちるまで待とうかな、とかっていうふうにできるんですけども、ちょっと待てよ、と。130って分かったところでできることは休憩なんですよ。で、例えば睡眠時間が5時間だった、できることはもっと寝ることしかないわけですよ。だから、まあ、確かに現状を知る手段としてアプローチって便利なんだけど、それをどう生かすかっていうところまでにつなげるのがなかなか難しいんですよね。まあ、もちろんそのなんか、健康を気にしてくれる方とかと契約とかすればいいのかもしれないですけども、現状だから機能としてこうなんつうのかな、なんかこうなんか帯に短しタスキに流し感があるのがアップルウォッチで、でこれね同じことが言えるのは実は iPad で、 iPad ってまあiPhone があって、iPhone からのデバイスから、その、進化系としての、まあ、でっかいモニターを持ってるデバイスなんですが、ね、iPod、僕は iPad mini なので、7インチクラスの、要は僕フルサイズの iPad Pro クラスの、iPad Pro クラスとか iPad Pro も一回持ったことがあるんだけど、あの手のものってやっぱでかすぎて、あれを持って歩くんだったらノート PC でいいやというふうになっちゃうわけですよ。で、ワンランク下げて iPad mini、初代 iPad mini も買ったぐらい iPad mini のラインはいいと思うんだけど、iPad mini のじゃあ何が問題かっていうと、できることが iPhone と変わらないっていうね。で、確かにアップルペンシルとかを持っていて、ガンガンイラスト私描きますよみたいなね。とか、あと、なんか情報残しちゃうぜみたいな人にとってはいいし、あとは雑誌を見まくるみたいな人にとってはいいんでしょうけども、その画面がでかくなる分、そのためのデバイスとして考えるにしてはあまりにもなものなんですよ。つまり、その、電車の中で iPad mini 出す。iPhone 持ってるのにみたいなね感じになっちゃうことがあって、なんかこれもビニ短しタスキに流し感だなというのがあって、ちょっとここら辺のね Apple 製品をちょっとどうしようかなというふうに今思っているというのが現状でございまして、そんなわけでですね、ちょっといろいろこうデジタル、今ね、今ちょっとデジタルガジェットに限りましたけども、ちょっと物の片付けをね、行っている今日この頃ということで、まあ世の中的には、11日から何日ぐらい休みなんですかね。いかんせん私は、ね、11日は撮影があり、14日に打ち合わせがございますんで、もう世の中の休みがよくわからないんですけれども、まあ、なんかね、そういうふうな、こう夏の、まあ、 暑くてうちにいるでしょう、どうせ35度とかなってる日もあるでしょう、ね、台風も近づいてきてるという話でございますんで、家の中のものの片付けのね、日として使っていただけるとなかなかよろしいんではなかろうかと思う今日この頃でございまして、まあ、ちょっとねこういうのたまには喋って残しておいてもいいんじゃないかなということでですね、まあポッドキャストっていうか単なるあれですね、トークですねまあもともとね昔から、そういうような喋りをしていましたということでございます。はい、ということでこれもう別になんか番組として続くという感じはございませんけども、一応何でしょうね、文字にするにはめんどくさい、喋った方が早いということで、このぐらい喋っていましたということでございます。レディオジャムでございました。またね、こんな風にですね物を片付けていく時がございましたらね、ちょっとね、いろいろね、動きはあるんですよ。いやもう本当に、なんでしょうね、日頃使ってるカバンの手荷物も減らすとかですね。もう本当にね、夏場リュックサック背負っていくの嫌じゃん。背中びっしょになるしとかってね、そういうところでちょっと手荷物減らしたいじゃんみたいなのもね、いろいろありますんで、なんかそういう話もね、できたらいいかなと思うところでございます。ということで、レディオジャムでございました。いかがでした。お疲れ様でございます。